こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
はい、今週は、はい、もうすぐに始めるという、
はい、
ことにします。
はい、
はい、
第567回
ムンニチ
.mp3
ポカポカ。先週メールいただいてましたのコーナーです、
はい
ね、ごめん違うんだけど、先週ね、
うん、
井戸田さんからメールいただいてて、
うん、
でそのメール録音もしたのちゃんと、
うん、
でそれを私が編集段階で、
うん、
抜け落としてしまって、
うん、
でそのまんまアップして、
うん、
でもちゃんとお品書きの方には井戸田さんって紹介の文に書いておいたまんまになってて、
はい、
名前が出てる割にはなんか紹介されてないぞということにご指摘いただきましてあ、そうだった、ごめんごめん、すいませんということで、
はい、
先週ご紹介した時の録音が残っていたので、これすごい奇跡的なんです。
よかった。私
大概一本できると全部捨ててしまうので、その元になったファイル、
うん、
一番最初のやつを、
うん、
だから全然残ってないのが本当なんだけど、今回は残ってましたので、うん、まずそれを聞いていただきます。
はい、
すいませんでした、井戸田さん。
はい、続きまして井戸田さんからですね。
はい、こんにちは井戸田さん。
こんにちは。
はい、
サバエ改め福井のご両人、こんにちは。
あ、どうもこんにちは。
お久しぶりぶりすぎてブリとサバを間違えちゃいそうな糸田でおます。はい、来たね、
うん、
このところ立て続けにオイラとは割と関わりがあると勝手に思っているリスナー諸君からのメールが紹介されておりますな、
うん、
するってことはここいらで真打ちが登場しとかねえと閉まらねえんじゃねえかってなわけでメールしました。44 田原のとっちゃん同様、おいらぐらいビッグになるとおいそれと、
とっちゃんとっちゃんじゃなくてとっちゃん、
おいとっちゃんって言った、今
田原のとっちゃんって言ってたよ。
田原のとしちゃん同様、おいらぐらいビッグになると、うん、おいそれとメール送っての、も何かと差し支えがあるのは重々承知だけれども、
うん、
トメさん改めトメゾウさんまでメールしたとなると、そうとも言ってもいられないっていうのがつれえところよ。
トメ様やトメゾウさんになったの、
うん、
私はトメ様トメさんのま
ん
まだと思ってたんだけど、うん、トメゾウさんどっちでも本当にいいよ。
はい、さて今回の話題は好評の歯科医、
はい、
あごめん好評の歯医者シリーズにしときましょうかねと、
うん、
ここからは留蔵さんだけは分かりやすいけれど、多分他のリスナー諸君にはさっぱり分からない形で話を進める44と、
うん、
オイラと留蔵さんが待ち合わせしたドラッグストアがあるよね、
うん、
あそこの交差点向かいに昔オイラの同級生んちの歯医者がありました。
どこのドラッグストアだよ
そこんちのおふくろさんが好き好きはあるだろうけど、まあ白衣好きですね
分かりました。白衣
好きでねと
つまりイケてる
女性、
そうですね、
はい、顔の作りが派手めで平たく言うと肩着っぽくない、
肩着っぽくない
服装もそこいらの街中をかっ歩しているおばちゃんとはちょいと違う。 私昔モデルだったのよとか言われたら信じちゃいそうな感じ。
あ、じゃあやっぱ女優さんみたいな綺麗な感じの人が、
うんうん、で実はこのおっかさんロス疑惑で有名な三浦和義氏のご家族だったんだよ。我が家の、愚妻曰く三浦和義かっこええやんかってなもんだから白衣助なのも納得。
こっちの三浦和義はその三浦和義ってなの？あの、わかんないけど伊藤さんの奥さんの年代だったら、
うん、
キングカズだと思ってる可能性もあるよ。
うん、次の歯医者のお話。今の歯医者の話か、今の。
そうそう、そうだね。
で、あそこのバス通りをドラッグストアを背にして右の方に行くと、二つ先のバス停の前に昔は歯医者があったのよ。うん。
むちゃローカルやな。本当に、トミさんしかわかんないな、きっと。うん、
そこは、オイラが小3の時に開業した新しい歯医者。
うん。
オイラの当時住んでいた家は、その先の信号を右に曲がっていくと、橋の手前にセブンイレブンがあるでしょう。あの近く。
その近く。
うん。だから同級生んちの歯医者より近いからこれはいいねって言ってみたら、これがとんでもないヤブ医者。横、
うん、
柄な態度のババア歯医者な上に腕が悪い。
ちょっと
歯を抜こうってことになって抜いたはいいが、うん、下手くそなもんだからしそこなって歯が追っかけちゃった。
かけたってこと、
うん、
うん。
で、それを取り、繕うために、隣の歯も抜いて脇から根っこを掘り起こそうって言い出した。
あ、もういや、すっごい怖い。やめろ。
すでにかなり格闘した後で体力的にも厳しかったからご勘弁願って、
うん、
歯の根っこ残ったまま退散しましたよ。
そうだよね。小3の時に開業して、いつ行ったんだろう。
しんどいな、
それ。いくつの時だろう、これって。
残った根っこは後日別の歯医者で処置してもらいました、
うん、
同級生の親への裏切り行為がこんなことになるとは恐ろしいことですな、
うん、そうね、うん、
以上歯医者にまつわるお話2題でございました、
うん、
現在はどちらとも歯医者ではないので、うん、今回の話についてはお咎めはないでしょう、
はい、
あとお後がよろしいようで、はい、ほなさいならと。
ありがとうございます。あ、そうだね、場所わからない方が、
うん、
まあ、個別の抽象ということにはならないし、うん、どちらももう歯医者や廃業されてるのかな、
うん
うん、あ、そうだね、まあ、
でも嫌だね、一本抜き損なったから隣抜くなんてのふざけんなって
話だ。何も信じられない。それはどう考えてもなんか、
うん、
なんかどうせお前らわからないだろうみたいな。そんな感じがするけど、
うん、でもなんだろうね、俺もこの間行った時、要は抜こうと思って上が欠けちゃってさ、根っこだけが2つ残っちゃった状態で、
うん、
そこが麻酔が効かないからって飛ば 2,3 周飛ばされたからさ、
うん、
だから根っこだけでも、その時先生はもうこれ根っこだけだから、
うん、
あのもう麻酔さえ効けばすぐポロって取れるからって言って、
うんうん、
キュッて抜いてくれたけどね、
うん、
うーん、
ああ、その時は、
うん、この間抜いた時麻酔さえ効けばすぐ抜けるから
麻酔が効かなかったからね、うんうん、まあ、怖かったでしょ、麻酔が効かない。
でもだからやる前になんつったらいいの、もし麻酔効かなかったらどうするのって一応聞いたら、
うん、なんかトメさんみたいに出しますね。
ええ、うん、まあ本当は航空外科行くとなんか別の麻酔があるから、それやると絶対効くから、
それいわゆるトメさんの全身麻酔
かな。全身麻酔じゃなくてなんか下顎だけ麻酔かけられるんだって。
へ
え、うん、下顎全部かかっちゃうみたいな。だからそれをどっか打つとそれはもう絶対効くからっつって、でもそれは航空外科行かないとダメだわっつって。
航空外科っていうのが何するところかあんまりよく分かんないんだけどな。私顎関節症とかは航空外科って聞くんだけど、
あ、まあ、歯医者は本当、あ、まあ、読んで字のごとく歯医者なんだろうけど、
うん、
まあ、本当にあの
顎全体
だとか、
うん、
まあ、例えば事故でねちょっと、
うんうん、
顎外れちゃったとか
口の中のこと、
あ、まあ、そういうのは口腔外科じゃないの、
うん、
外科だからね、
うん
うん、
総合病院に、
うん、
だからいろんな科があるけど、
うん、
美容整形もあってほしいなと。
あ、
あれは 形成外科、
うん、
なんかよくわかんないけど、まあ、美容の観点から見るその外科も、うん、あの私は総合病院にあっていいんじゃないかなと私は思ったの。なんかね、
うん、
あの自分の首にある、うん、あの気管切開した後の傷をきれいにしてもらいたくて、
うん、
私もう余った皮があんまりないから釣っちゃうから、うん、もうちょっとこれ以上切れないからって言われたけど、うん、あのできるんだったらこうなんていうのちょっと皮を上手に切って、
うん、
でつなぐ時にものすごく細かく一本に塗っていくやり方で、
うん、
で美容整形の先生にちょっとやってもらうとどう違うのかな、うん、あの私の今 の、
うん、
あの状態でもかなり丁寧にやってくれたみたいなんだけど、
うん、
それでも私はやっぱりんーなんだかなって思いながら、
うん、
過ごしているので、まあ、最近もう自分では慣れちゃったけど、
うん、
もう本当に何年間10年近くはあの首の出る服、
うん、
着るの嫌だったっていうかね、うん、T シャツ着ててもやっぱちょっと見えるから首になんか必ず巻いてたので、
うん、
そういうのをあのなんか解消するっていうかね、
うん、
そういうのに美容整形とかあるといいなと、
うん、まあそうだね、
うん、
俺もまたあの前ね手術したまぶたがさまた最近こうちょっと落ちてきちゃってさ、うん、視界が悪くなってきたから、う
ん、じゃあやっぱまた
もう一回
今度はプチ整形で
またプチ整形行った方がいいんじゃねえかななんて最近思ってるとこなんですけどどうでしょうか、ね、
あのアイプチつけてみる あの、うん、あるよ化粧品ってあのノリが
いやいやいや前ねあのまぶたがね右のまぶたが下がってくるんでまあその前に多分怪我したんでね、まあ、それが原因じゃないかなと思うんですけど、うんうんまぶたを上げ下げする筋肉がねやっぱ伸びてきちゃってるから、
うんうんうん、
じゃあそれをまぶたのところを切ってね、
うん
ちょっと糸でつって、
うん
目がパッチリと開くようにやる手術をねやったんだけど、
うん、
あれからどうだろう、うん、もう2年ぐらい経ったのかな、
うん、
またなんかちょっとダラーンって
加齢でやっぱ下がってくる
かな。でも2年でもう落ちてくるとちょっと早いよね。
早いよね。
もうせめて5年ぐらいは持ってほしいけどね、うん、手術までするんだから、
うん、
2泊3日でね泊まってきましたけども。
なんかねすぐ直後の、
うん、写真とか
ね送られてきて迷惑でした怖くて
こんな感じです
見たくねえ、
うん、ちょっと金沢まで行かなきゃいけないんだけど、うん、せっかく福井に逆にいるうちに、
うんうん、なんならあの
何プチ整形
そうそうそういうのでもね全然違うからね。まぶたが上がるってすごいやっぱ健康やっぱりムンジの場合はそれは健康につながるからね、
うん、
それもあるしやっぱりね顔の印象全然違うから、
うん、もう視界がねちょっと変わってくるからさ、うん、やっぱ一応保険も効くし、
うん、顔の印象も違うしそのストレスとか、
うん
気持ちも違ってくるから、
まあちょっと、
はい、
抜歯の後は今度目の手術の段取りに入っていこうかななんて。
まぶたのね、はい、あのいいとこあったら井戸田さん教えてくださいあそこの角曲がってとか言われても分からないんだけど
、はい
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
じゃあお聞きいただきました。以上井戸田さんから井戸田さんからでした。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい。続きまして、まさやんさんからですね。
はい。まさやん、こんにちは。
こんにちは。お題の方が、メールダスダス詐欺のメールですと。
あ、そうね。ダスダス詐欺。この方が気に入りました。ダスダス詐欺の方ね。はい。
はい、ムンゾさん、ムンジさん、こんにちは。メールダス詐欺。マサヤンでございます。
ダスダス詐欺のマサヤンですね。
はい。さて、今回は、ブータレ た親父モードで書きます、
はい。
年初からベッキーさんの不倫騒動やら加納栄光の二股などどうでもいいニュースが入るたびに暇だなぁなどと思っておりましたが、
うん、
ここで思うのは別にどうでもいいけど、なんで芸能人に常識を問うのかってことです。芸能人って一芸に秀でた存在だからこそ、その中の非常識さは許そうみたいな昔ならではの感覚には私は共感するのです、
うん。
逆を言えば常識的な芸能人に何の魅力も感じないので、私はテレビをほぼ見なくなりました、
うん。
芸のためなら女房を泣かす、
うん、
なんて非常識だからこそ磨ける芸もあることを日本人はいつから忘れてしまったのでしょうね。すいません、愚痴モードでした。またメール書きます。ではまた、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
多分その一芸に引いてた人じゃないからでしょと思うけどね。
まあどうなんですかねこれね。
だからその芸のためならとかいうのは、
うん、
その芸を磨いてるから、
うんうん、
それによってどんどん引いてて行くような人だから、
うん
うん、見てる方も見てられるんじゃないかなっていうか、うん、今出てくるその、うん、テレビに出てくる人たちは、
うん、
その一芸にものすごく引いてた存在かどうか、
うんうんうん、なるほどね。まああの私の感覚、
うん
の中では、まああのまあ、不倫がどうのこうのとか、まあ、別にいいんですけどね、あの、うん、とかこう 全体 今の中の全体の感覚の中で、
うん
まあ、仕事も含めてね、細かいなんかいいじゃんって思うような、
うん、
あのなんかことでもさ、
うん、
なんか細かく注意してないと、
うん、
なんかダメというか、
あれテレビに関してでは確かになんかこんなことまで注意しないといけないのっていう、うん、そういうなんか何でもスタッフが後で美味しくいただきましたって出るとか神経質すぎる気はする、
うん、
あの何でもかんでもクレームつけるとかね、
うんうん、なんかすごい、まあ、いわゆるコンプライアンスという観点からもねいろいろあるのかもしれないけど、なんかねすごい細かいというか、でちょっとしたことが今、まあちょっとしたことじゃないのかもしれないですけど、まあネットとかでねバッて拡散されて、
うん
すぐに誰の目にでも止まるから、そこに対してまあいろんなもの炎上というような言葉でね、うん、
炎上処方もあるけどね
炎上処方か加納栄光の、 あの相手の人のこと
全然全然もう炎上するところ全部、まあ、炎上によって
宣伝してるみたいな、そういう
と炎上するってことはアクセス数上がるってことだから、うん、
そうだよね、まあ、逆手を取ってっていうやり方だよね、
うんうん、なんか、
うん、
炎上処方しちゃう人もいたりするし、ね、
うん、
昔の芸能人さんってなんかねものすごいね、
うん、
伝説が残ってる人とか、
そうだよね、結構むちゃくちゃやってるもんね
うん、その代わりにものすごいサービス精神に関しても尋常じゃないっていうか、うん、何にしても極端な話とか伝説になっちゃってるよね、うん、その破天荒最近の破天荒は破天荒っていうただのなんかなんかアイコンにしてるみたいな感じに見えちゃうんだけど、
うん、
アイコンっていうか自称っていうの、
うんうん、
自称破天荒っていうか、うん、けど昔のなんか話聞くとあるよね、
あるね、
なんか現在って何十人何百人ですか本当かよ、
うん、まあね何が良くて何が悪いのかただ分からんですけども、
まあ、ただ加納栄子に関しては、
うん、
何があったのかもよく分からないし、
うん、
正直言って確かにどうでもいいんですけども本当に、
うん、
もうマサヤも言うとおり別にどうでもいいけどって確かにそれなんですよねただそのベッキーの事件に関しては、
うん、
なんでベッキーだけ叩かれるんだから、
あ不公平感どちらかという
か、あの男ちょっといくらなんでもって私は最初に思ったの、
あ
なんで女の子だけにそんな非難集中して、
うんうん、
まあ確かに仕事の質が違うからね、
うん、
ものを作るクリエイターだから、うん、ヒットする曲を作れるっていうのは、
うん、
才能だと思うから、
うん、
そこに関しては、
うん、
認める部分もあって、
うんうんうん、
だからかなっていう気も、その歌には罪はないので、
うんうん、影響がそんなないよね。
そのタレントさんほどはね、
うん、
ただ彼女ベッキーの場合はいわゆるテレビバラエティが思
う
でしょ、うん、しかもそれまでがいわゆる前向きのすっごく誠実な、
うんうん、
本当にみんなから好かれてる、
うん、
慕われてる、
うん、
っていう評判、
うん、
看板がすごいあったから、
うん、
ちょっと仰天しちゃうっていうか、
うん、
ギャップすごすぎて一瞬こう戸惑うくらいっていうか、
うん、
あるのかなと思ったんだけど、
うん、
でもそれにしてもあの私は男がね男が悪いよって思ったけどね、
うん、まあそうだね、まあ、今回の件については別にまあ同じぐらい叩かれてもいいのかなっていう気はするけどね、叩かれるんだったら、
うん、本当に本当にね、あれはね、男が叩かれないのはね、うん、おかしいよ、
うん、
いや叩かれてるんだろうとは思うけど、
うん、
それにしてもちょっと差が
ありすぎるね。
うん、
うん、まあ俺なんか おっちゃんだからさ、やっぱ、うん、おっちゃんだからもうあそこのあのバンドの名前をこう聞くとそのまんまだなって普通に、
うん、もう何でも言われてるよね。あの今年の流行語大賞です、あれ本当にまだ2月だけどもう決まった感じがする
まあね、
うん、
まあ日曜の朝からするような会話じゃなかったかもしれないので、
まあ、これ聞いてくれる人は日曜の朝外してくださいってここで言ってもしょうがないんだけどね
はい、まあそういう、まあ正直マサヤンと同じような感覚ですよね、基本的に言えば。
うん、まあまあ芸能人に常識を問うのもなんだかな、うん、あとももう言い過ぎな部分っていうの、
うん、
クレームつけすぎじゃねえのって思う部分もあるのと、
うんうん、
要するにも芸能人っていうのはすごくこう自分と同じぐらいのレベルにもうすぐ隣の子がテレビ出てるみたいな、うんうん、そういう感覚まで降りてきたっていうか、
うん、
から、
うんうん、
なんかつい文句言いたくなるのかな、
うん、
っていう気も
するね。
うん、愚痴モードですね。わかりました。じゃあ私たちも愚痴モードでした。
はい、はいはい、ありがとうございました、
うん、はい、
続きまして、
はい、
吉草さんからです。
あ、はい、吉草さんこんにちは。
こんにちは、福井の皆様こんにちは。
はい、どうも、
どうも。いつもお世話になっています吉草です。
はい、ありがとうございます。
土曜日にメールを書こうと思っていたら、
うん、
家内にこき使われてもうダウン寸前です。
もうそう、ダウン寸前
こき使われた、
テンカウントされてしまうの、うん、
ムンニチへのメールは軽い内容でも遂行などをしていると普通2時間程度はかかります。あらら、
結構きついよね、うん、私もメールが書くのってすっごい時間かかるの分かる、うんうん、
現在の体調では12時までに仕上がる自信がありません。せっかくお二人にとって一番興味のないメールの題材を選んでいただいたのに申し訳ありません
いやこちらこそ
次回または、ある時払いの催促なしでお願いします。
あ、そうですね、ある時払いの、はい、じゃあ催促なしですか。
はい、
催促するよ
メールを出せないというメールだったんですね
そうです、欠席届です、これタイトル、
はい、追伸、疑惑の第563回のひろこはんのメール感動しました。
はい、
ご長男様の地球と夫に優しい云々のセリフは羨ましいです。
うん、
うちの家内は地球には大変優しいのに夫にも優しくしてほしいと思いましたまた自分が早くいなくなった時のためのマニュアルを作ろうかなとの話も考えさせられました。
うん、
あ、今私がいなくなるとネット銀行やネット証券などに密かに持っている1000万円以上の自分年金の存在は誰も知らないままになりそう
です。いや、私が知ってるよ今私が知ったよいや、多分これ配信聞く人みんなが知るよ
エンディングノートの購入を考えました。
エンディングノートね、必要っていうか誰でも必要っていうか書いておくのはすごくいいことだと、
はい、
もう普通の文房具屋さんで売っているらしいので、
あ、なるほど、ね、
うん、書くのはね、必要事項とか書いておかないといけないこととか、うん、自分では思いつかないこととかもね。
これネット銀行とかのやつはどうなるのかね、死んじゃうと。
それは分かんないや。
俺のも分かんないよね、だから。
1000万円以上。
いや、1000万円以上。ネット銀行に金はねえんだけど。どうなるんだろう。会社の株とかああいったのが野村証券の口座には。
それも書いといてください。そんなの書いといてください。全部書いといて。ね、別に私自分のものにしようとかね、そういうことじゃなくて、でも私が残るとは限らないので。
そうなんですね。
誰でも分かるように書いといた方がいいと思うよ。
分かりました。パスワードとかいろいろか。
パスワードはね、私の分からないとこにこっそり書くがいいさ。
ここに宝箱がつってパカッと開けるとパスワードが入って追伸2と、第566回 iTunes を見てると、うん、メールご紹介に井戸田さんの名前がありました。
あ、ドキ。
それなのに最後まで井戸田メールがありませんでした、
うん、
よほどすごい内容だったので削除されたのかと思います。
ドキ。
もしよろしければどんな傾向のメールであったか教えていただきたいですと。
さっき聞いていただいた通りです。
はい。
ごめんなさいね、あれ本当にうっかりっていうか、ちゃんと自分で編集して入れるつもりで、
うん、
で編集全部終わってからお品書き書くんで、
うん、
自分でやったつもりだったんだけど、
うん、
なんか機械的になっちゃってたのかな、
うん、
1個丸々抜けてたのに気がつかなかったっていうのがなんかすっごいショックだよ、自分でも。すいません、
はい、
何を言われても私が何も言えないので、
はい、
すいませんしか言えません。
まあまあ、でも残ってたんでよかったですね。
多分ね、いつもだったら私ゴミ箱の中にすぐ入れたらゴミ箱すぐ燃やすの。だから私のデスクトップ、パソコンのデスクトップって、うん、ゴミ箱しかないでしょ、
うん、
でそのゴミ箱もいつも空なの。
うん、
いつも残ってるとすごい、あ、なんか嫌だなみたいな感じの、もう本当に断捨離しすぎっていう感じのデスクトップなんで、
うん、
もう今回は残ってたので、
うん、
あ、やっぱ残しとくの
悪くない、
ね、最低限お前残しとかなくちゃねみたいな。
1週間ぐらいは残しといてもいいかもしれないね。
うん、
で1週経って放送してこう何もなければこう消していくみたいな、それは多分絶対間違いないもんね。
うん。
まあまあ、そういうところでした、
はい、
はい、よしきそさんありがとうございました。
じゃあ欠席届を つけましたので、ある時払いの催促なしというのは分かんないです。催促します、待ってます。
はい。
プレッシャー感じないでね。
はい、
はい、
ちょっと読んでみますね。
あ、読んでみるの。映画の話題ですけど、はい、見てない映画の予告の話題です。はい、
かねてから話題となっていた仮面ライダー1号の映像予告が公開されたようです。こちらは伝説の仮面ライダー本郷猛が45年ぶりに本人役で帰ってきたというストーリー。仮面ライダーの原点となるあの1号が藤岡弘が演じるという何とも嬉しすぎる演出に、
うんうん、
子供よりも大人が喜ぶことは間違いないだろう。
多分ね、大人行くと思うよ。私行きたいもん、なんか本郷猛を、ね、藤岡弘がやるんだったら。
ねえ、今予告編出てたもんね、変身ってやってたよ。
あの変身ポーズできる子いっぱいいると思うよ、私ぐらいの年代だったら。
そうだね、
うん、
ということで親子揃って映画館にということだが、45年ぶりということは パパよりももう少し大人世代なのかもしれません
ね。多分ね、45年ぶりってことはその頃の子供だからね。
孫連れてくみたいな感じだもんね。
小学生だったとしてもね。
いや、本当冗談抜きでなんか孫連れてくみたいな感じになっちゃうよ。
そうかもね。ってありえるな。
うん。これは3世代の家族揃って映画館へでしょうかな。あ、それもあるな。ネットでも早速予告で泣けるなどとのコメントが寄せられています。
なんかいっぱい出るらしい、うん、
いやー今ちょっと予告編を YouTube で見たんですけど、
ちょっとね見たいっていうか私はあの特典が気になるけど、
伸びるライダーキーホルダーが
そうなんかね予約ね、前売り券、ほら、アイム券を買えば伸びるライダーキーホルダーもらえるんだよ。うん、でもね、私それでもらうのはね、もらうまでがすごくね、イベントなの、
うん。
もらっちゃうとね、これどこにつけるんだよってことになるんだよね。だから、それ考えて行動しないと、
うん、
今までそんなんで、なんか、ついつい買ったドリンク一杯みたいな。あるでしょ、よく。コンビニになんかついてるドリンクね。
ある。あるある、
そういうのでつい買っちゃって、
うん、
でもこれ何に使うのって
なんかあのボスとかについてたんじゃないかな、よく
なんかついてるんだけどね、
上になんかね、
うん、欲しくなって買うんだけどね、
うん、その人形どこやるんだ
って、うん、もう選べに困るね3月26日公開だそうですよ、
はい、ああなるほどね、
土曜日、
土曜日ね、
うん、だからそれまでに買うんだったら迷るけんね。
いやー、だって4月に転勤ないと思うけどな、もうさすがに。それがあるからね、3月とかあんま動けないんだよね、正直なところ。
なんで、4月から転勤があるかもしれないと3月から動けないって言ってる。
いや、動けないっていうか、なんでもこう予約とかさ、チケットとかなんでもこう予約とかしても、
うんうん、
自分がその4月以降いない可能性があるからさ。
今月のチケット買っちゃったの、また私、清水美智子の
ように
チケットのなんか悪夢が
いやさすがにもうないと思うけどね、
5月のチケット買っちゃったよ、
うん、
あのね藤子ヘミング聞きに行くんです。
ええ、
ね、だからちょっとまずいね、あのチケット高かったよ。
おお、チケット高かったよって、
チケット高かったよ、あの最初はね、
うん、
CM はしてるんだけど、
うん、
ああ来るんだなと、今まで私あまりそういうピアニストの公演とかはほとんどっていうか一回も見た意味みたいなことがないので、うん、聞き流してたんだけど、さすがに最近になって藤子ヘミング自身が
もう
一生懸命ありますので皆様お越しください福井の皆様みたいなことを言っているのでちょっとこれを買わなくちゃと藤子ヘミングが買えと私に
私に
言っていると
ね、
ついついね、
うん、
そうなんです、買っちゃったんで、
うん、
あの CM の力ってすごいね、だからやっぱり本人が出て、
うん、
福井の皆様って個別でね、だから言われるとあ、つい私に言ってるって思っちゃうよね、
うん、思っちゃうのね
え
思っちゃうのね、
うん、
まあいいんじゃないですか、
うん、
5月何日
さあ、
まあ5月
の
とある、
ゴールデンウィークの最後
ぐらい
ぐらいか、ゴールデンウィーク終わった後かの日曜日、
うん、あ日曜日ね、
うん、
はい、わかりました、
うん、だからそれがあるので、
うん、
そうすると仮面ライダーはやめた方がいいのか、うん、なんかね、だってか映画も見たいけど多分開始何分かで満足してしまいそうな気が、
あそれはあるね、なんか映画もさ、そんなこと言い出したらさ、もういつか出る DVD でいいやとかさ
なっちゃうね、
なるんだよねこれがね、
私もこの間録画 BS で録画したアラビアのローレンスって、
うん、ああなんかあったんです、
録画したんだけどなんかね、録画時間を見たらもうなんかもうちょっとプレイボタン押す勇気がないっていうか
何時間ぐらい
だった、3時間以上あるよ、
あれ長いんだよ、
もっとあるよ、すっごい長い、
長いんだよあれ
あうわこんなあるのと思ってちょっとまずいかな、なんかでプレイボタン一回押してみたんだけど、
うん、
序章とか、なんかそういうのがあって、え、これなんだって思って、ちょっとなんかいくらなんでも通って、
うん、
ちょっと早送りしてみたら、うん、それは、とりあえず一応序章であって、本編ここからみたいなのがまたそこからクレジットが始まったから、もうその時点で、あ、もうまずいかもしれない。で、最初砂漠の、
うん、
なんていうの、砂漠の砂が映って、
うん、
それをずっとこう映してって、その後ろでこうタイトルバックとかが出てくる時間が、うん、私にとっては永遠のように感じられて、うん、ちょっとまずいかなって、今そこで止まってるんですけど、最初の本当最初に一場面、
うん、
見ただけで止まってるから、次いつ見ることになろうかな。
まあ、仮面ライダーの話からだいぶ横にずれましたけど、
うん、うん、まあね、とりあえずじゃあ3月4月またどっか引っ越す予定があるかもしれないってこと。
ちょっとね、もうさすがにね、うん、半年ごとにどっか行くとしんどいからさ、
うんうん、
もう俺もちょっと勘弁してほしいから、ちょっとジャブ打っとこうかなと思って、ね、もう行かないぞみたいな行かないぞオーラ全開に出しとこうかなと思って。
そんなオーラは
無視
多分わかんないけど、そのもし動かそうと思うんだったら、
うん、
オーラ出してよが出して前が、
うん、
多分言ってくるじゃない、きっと。
いや、こう、いろいろこのね、動けない理由なんかをこうチラチラっとこう、どうでもいい理由なんかをこう適当に作って
、
ね、
うん、
まあそういうことです、
うん、
まあ、そういう、
はい、
また季節になってまいりました。
え、はい、
Good morning, how are you? I am fine, thank you. And you, そして
この番組では皆様からのメールを全然募集しております。送り方はムンニチのハッシュタグじゃないよ、ムンニチのホームページにアクセスしていただき、メールフォームのタブから入っていただいて送っていただく方法と、 Gmail に直接送っていただく方法とがあります。 Gmail のアドレスはムンニチ .mp3@gmail.com。 ムンニチのスペルは munnichi です。またツイッターをお使いの方、ムンニチのハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで大文字ムンニチです。お待ちしてます。
Good morning, how are you?
ムンニチ .mp3、 お話はムンゾーと
ムンジ
でした。
またね。
またね。